はい、どうも、今日はどういう配信かというと、社会不適合者であることを受け入れよと、そういったタイトルで配信していきます。これがどういうことかというと、僕自身が、社会不適合者であると、いうふうに自負しているんですけど、そういった人間は、直そうとするんじゃなくて、社会不適合者のままで生きていくということを、そろそろ認めた方がいいんじゃないのかと。そういったね、話をしていきます。で、何故ね、僕はね、社会不適合者かというと、僕はね、大学を卒業したんですけど、エフラン大という大学を卒業したんですけど、そこを卒業した後、就職せずにずっとね、フリーターとかニートをしてた過去があるんですけど、なんでね、そういった、感じで、職を転々としたり、バイトを転々としていたのかというと、それはね、社会不適合者だったからなんですよね。で、社会不適合者ってどういうことかっていうと、僕の場合ですけど、僕の場合は、まず、なんか、入社するじゃないですか、バイトとかでも。入社するんですけど、なんかいつの間にかこう働きづらい雰囲気になって、追い出されたりとか、自分からこう行かなくなったりとかですね。そういった感じです。で、多くの人がそうなんじゃないかとは思うんですけど。で、原因考えた時に原因がよくわかんないことが多いんですよ。一つは僕朝弱いみたいな、そういうことですね。毎日決まった時間に起きて、毎日決まった場所に行くっていうのがもう嫌で嫌で仕方がないと。で、東京に住んでたこともあるんですけど、満員電車が嫌だと、しんどいと。で、もうとにかくね、やっぱ、朝が弱いってのはきついっすね。で、なんか、楽しくないんですよ、仕事時代も。大体人がやりたくないことが、仕事になるんで、仕事が嫌いだし、そんなものに行くのに朝こう無理して起きて、目覚まし時計で起きていくっていう生活がまず嫌だと。で、そうしてるうちになんか嫌だなっていう感じで、休みとか入るじゃないですか。バイト始めて1週間ぐらいで、休みとか入るとするじゃないですか。そしたら休みの時になんか、こう、悶々と考えちゃうんですよね、なんか。いや、嫌だなとか、仕事の嫌なとことか、なんか、ネガティブな面がすごい明るみになってくるんですよ。その、バイト始めた時の休みって。で、それでも、ああ、なんか鬱だな、もう行きたくねえなって言って、で、次の、月曜日とかに、目覚ましちゃんとセットしてるんですよ。バイト行こうと思って。セットしてるんですけど、なんかいつの間にか切ってるんですよね。その、スヌーズにしてるみたいな。目覚まし時計を、今なら携帯なんですけど、僕の時代そんなんじゃなかったんで、目覚まし時計いつの間にか消してて、消してることにも気づかないで二度寝して、もう会社、もう始まってるわってなって、それで、バイト始めて1週間で遅刻とかもうやべえよなっていう気分になって、で、今から行っても怒られるな、怒られるの嫌だな、あ、じゃあもうやめとこう、あ、もうバイト自体やめようってなって、そこからバックレるみたいな。で、しかもバックレですからもう特に、バイト先にも何も言わないで、来なくなるみたいな。バイト先からしたら、あいつは飛んだみたいな。いなくなったみたいな。なんでかわからないみたいな。そんな感じのことがもう何回もしてます。そういうのもう2、30回はやったと、やってますね。もっとしてるかもしれないけど。なんで、続いたことがほとんどないんですよ。バイトにしても。で、正社になって、やっと初めて資格を取ったんですよ。資格を取って初めて、3、4年働けるようにはなったんですけど、それでも4年ぐらいが限界ですね。だからそれ以上長く5年仕事を続けたことないですね。 ただ、僕が自負しているのは、まあそういった人より、フリーランスに、まあまあ、そういった自分を受け入れたんです。もう俺はダメだ。社会不適合者だということを受け入れて、自分でもできる。僕はまあ人と話すのが苦手、喋るの苦手、人前で緊張するみたいな。そういう人間なんで、まあ家で働ければ最高だよなってことで副業から始めて今フリーランスになってるんですけど、そっちの方が明らかに稼げてますし、サラリーマンの時よりも、まあ、3、4倍もっとかな、稼げてるし、働くのも楽、働きやすいっていう、状況ですよね。人と話してないし、そうね、朝も起きたい時に起きてる感じなので、特にね、不便なく、なんか、まあ、すごくいいですね。楽して、まあ、稼げてる。楽して前より多く稼げてるっていう状況になったので、なんで、こう、社会不適合者の多くの人がね、悩んでんのかなと。自分も過去悩んでたんで、まあそう思うわけですよ。要は、だから、多くの人がサラリーマン、高校大学卒業してサラリーマンになって、なんか自分ダメだなって思う人っていると思うんですよ。一定の割合で。3割ぐらいいるんじゃないですか。そういう人たちが、サラリーマン向いてねえなとか、思うわけですよ。自分は社会不適合者じゃないのか。このままじゃ、ダメ人間、まっしぐらなんじゃないか、みたいな。でも、世の中ね、そういう人の方が、稼げる可能性があります。ということですよね。要は、小説家にしても、漫画家にしても、芸能人にしてもさ、芸能人の人とかが、言ったりするんですよ。歌手の人とかがね。まあ自分は、まあこうやって、好きなことして稼げてるけど、サラリーマンの方がすごいと。自分にはサラリーマンみたいな生き方ができないから、逆にすごいみたいな。そういう見方をするんですけど、やっぱりフリーランスだったりすると、その気持ちすごくわかるようになってきてて、要は、まあサラリーマンからしたらさ、歌手で稼げてる、大金を稼げてるわけじゃないですか。これ長渕剛が言ってたんですよ。長渕剛さんが言ってたんですよ。そういうこと。で、それって、まあ、俺から音楽を奪ったら生ける屍だみたいなこと言ってたんですけど、それって周りの人からしたらさ、サラリーマンからしたらさ、すげえなんか羨ましいなっていう、なんかね、嘆きだと思うんですけど、自分はサラリーマンになれなくてこういう仕事しかできないみたいな。でも、好きなことして稼げる方がよっぽど羨ましいし、お金もサラリーマンなんかよりよっぽど稼げてるわけだから、そっちの方が羨ましいに決まってるんですよ。だから、社会不適合者はむしろチャンスだと。まあ、一気にね、飛躍して、お金持ちになる。しかも、自分が働きやすい環境とか、好きな仕事で、サラリーマンが羨むようなね、生活をできる可能性があると。いうことを僕は言いたいわけですよ。だから、まあ、でもさ、そういうのってさ、宝くじ当たるぐらいの、運が必要なんじゃないかと、思うと思うんですけど、それもまたちょっと違うんですよね。それは、僕でもできたことなんですよね。僕でも、めちゃくちゃさ、まあ歌手とかさ、有名なインフルエンサーになるわけでもなくさ、何億も稼ぐ必要はないわけなんですよ。でも、数千万とか、年収1000万とか2000万なら、そのフェーズなら、多分誰もが到達できるんですよね、フリーランスになれば。だから、そこを目指すのがいいと思うんですよ。要は、めちゃくちゃすごい、大物になるとかじゃなくても、まあ、人が羨むぐらいのレベルのフリーランスみたいな。そこは絶対目指せると僕は思うんで。まあ、ぜひね、社会不適合者の方は、自分が好きな環境で働けるように努力した方がいいと思いますね。僕の場合は、まあ、それがウェブライターと。 ものを書く仕事っていうのが僕には向いてたし、まあ、そういった能力があったってことなのかな。でも、ただ、一つ言えるのは、僕自身も社会不適合者なんですけど、ポンコツだと思ってるんですけど、自分のことね。ただ、僕は、まあ、言ったらあれなのか知らんけど、真面目っていうか、まあ、変な真面目さみたいなのは、やっぱりちょっと強い方なんですよね。性格的に、まあ、鬱になりやすいタイプなんですけど、性格傾向としてね。真面目だったり、勤勉であったりみたいな。だから、僕はなんか、真面目さっていうとこだけで稼げてるっていうところはあるかなと思ってます。その真面目ってのは、例えば、納期を守るとかね。そういった、なんか逆にサラリーマンとかで適応できている人って、そういうのが逆に苦手だったりするんですよ。約束の時間を守るとか、完璧に守るとかね。まあ、とりあえずメールのレスポンスも早いみたいなのって、サラリーマンしてる人もできなかったりするんで、逆に。で、僕の場合は、そういうのは得意なんですよ。でも逆に、人間関係が全般が苦手なんで、なんか結局周りから評価されないし、あんまり好かれないんですよね、周りの人に。でも、サラリーマンで長くやってる人って、ちょっと適当な面もあるし、まあなんだろう。そういったのもあるんですけど、その人間関係は上手みたいな人とかも結構いたりする。だから、なんだろうね。能力が高いわけじゃないじゃないですか、サラリーマン。いや、まあ世の中9割の人サラリーマンだからね。だから、そういったのが苦手な人ってのは逆に、すごい稼げるポテンシャル実は持ってる可能性があるということですよね。だから、そうだね、諦めずに、まあ自分が、生活できるような場所っていうのをね、まあ探していった方がいいんじゃないかと思います。ということでね、今日の配信は終わりたいと思います。